内観研修所では毎週日曜日の朝6時半から今まで1週間内観した人たちが座談会をします。今座談会の一人としてお話しくださったものをまず聞かせてもらいましょう。
今年はいくつですか？
33歳です。
どういう目的で来てくれました？
私商売 やらせていただいてるんですけど、商売に対する姿勢が常に断片的で、継続性がないもんですから、何かこう一つここで決断してそういうチャンスを作ってもう少し商売に熱を入れたいと思いまして参りました。
あんたと一緒に3人来てくれたんですね。
はい、そうです。
あとの2人は病気や腹痛いんでとか言うてお帰りになりましたが、
はい、
その人らに対して今どんな気持ちですか？
大変早まったなというような、もう少し我慢して最後まで残ってほしかったと思いました。
今度帰ったら7日間座ってみてどうやったって聞かれたらどう答えますか？
はい、正直言って、この33年間の自分が全てきれいに洗い流されてすっきりした気持ちに帰って帰ってきたということを訴えてみたいと思います。
頭の毛の化粧とか顔の化粧とかそんなことよりも、そういう材料屋さんやけれども心の化粧、こんな大切なこと入り口までいとって回り右して帰ってしまったってのはほんまにもったいねえでって言うてやりますか？
はい、そう言ってやりたいと思います。
ああ、で300万円もする自動車こうで間がないんだけども、売りたいって、そして安物の自動車に乗り換えたいとおっしゃってましたが、それはどういう動機でそうなられたんですか？
先生のあのテープですね、商いとか外交国会、あるいは先生のその経験というものをテープを聞いておりまして、今の自分の器から考えて、自分の人間の器、あるいは会社の企業の器から考えて、私が、クラウンの最高級車を乗る、まだそういうところまで自分の器が行ってないということをつくつく感じましたので、自分に合った車に買い替えたいと思います。
それを安物に乗り換えるとしたら何十万円ぐらい損失になれるのですか？
金額的には 40〜50万は損すると思いますが、それに変えられない精神的なものを今回学びとりましたので、私はもっとプラスになってなると思います。
ここで聞いた放送のうちでどんなのが感動しましたか？
私は商いのテープと先生の経験というものが一番感動しました。特に商いに関しては、自分が今までいかに、まあまあ主義というんですか、その場その場その場だけの本当に遊び半分のような商売しておりまして、商売というのはもっと真剣なものだということを、厳しいものだということを初めて分からさせていただきました。
誰に対する自分を調べて一番感動しましたか？
母と父です。
どんな内容でしたかな？
はい、特に父に対しましては53歳の若さで亡くなりましたので、ちょうど私が商売始めて 1�2年の一番苦しい時期に亡くなりましたので、何にもしてあげることができませんでした。特に私は、小学校から高校までは父の授業の失敗のため父が田舎へ行きましたので、私はおばあさんに育てられておりましたので、父との、あんまり深い関係はありませんでしたですが、まあ、高校を過ぎてから体を壊したりして田舎へ帰っても本当に何も言わず、今考えてみると温かい気持ちでやってくれた父に対して、私はこれからという時に父を失ってしまいまして本当に残念でした。
今でもあの世から見てはるやろから、しっかり成功して喜んでもらえるようになりたいもんですね。
はい、ぜひそうなりたいと思います。また必ずなります。
店の人にも内観やらしたいなと思いますか？
はい、早速うちの専務とその部下2人2名をですこちらへ来させたいと思います。
次の27日からでも申し込んでくれるといいですね。
はい、わかりました。
お母さんに対して調べたらどうでした？
まあ、母親に対しては、本当に私は思いやりが全然ありませんでしたので、特に父が亡くなってからずっと一人で田舎で住んでおりましたので、ちょうどうちを新築した時に母を迎え入れたんですが、私のわがままで妻との間が折り合いがちょっと悪くなりまして、今また田舎へ帰っておりますが、去年の暮れくらいから妻との仲も母との仲が元に戻りまして、今度帰りましたら早速お電話を入れまして、早く私の方へ来ていただくように話したいと思います。
奥さんに対してかなりの時間とかって内観してもらいましたが、どんな内容でしたかな？
私の妻は、私がこんなこと言っておかしいんですが、財布の中に100円しかなくてもお金がないということを言わない女性で、私は結婚して今13年になりますが、一度も私の前で愚痴を言ったことはありません。本当にこう皆からよく好かれる人なんですが、私は一時期そういうものに対して、自分にないそういうものを持っている彼女に対してなんか嫉妬心みたいなものがありまして、そういうことで大変嫌がらせあるいは嫌味を言ったりして困らせたことをずっと反省しておりました。
それが今から考えると、今日の私の反応は奥さんのおかげやというわけですね。
そうです。今の現在、まあ、こうして商売やらせていただいて、まあ、社員の方も来ていただいて一緒にやれるのはもう 90% 妻のおかげだと思っております。
あんたの取引先、つまりその化粧品をあんたから買うてやってくれてるその病院の先生方にもこの内観中のあることを言うてやるといいですね。
はい、ぜひそれは私もそう思っております。また2、3そういう話をしてみたいという方が心当たりがありますので、ぜひ進めてみたいと思います。
ここで聞いてくれたテープの中でどんなのが、まあ、石をあれハズさんと続けて鳴らし下げてやと思うのがあったら、どんなテープですか？
はい、それは、まあ、ここへ来ている皆さん方の状態によって違うと思いますが、私は商売をしておりましたので、商いとか外交報告会とか、あるいは先生の経験とか、それから宇佐美先生のお話、そういったものが大変感銘いたしました。
ここの制度、習慣、組織、設備で私に対して後々来る人のためにも、こういう点をこう改めてもらえればもっと内観しやすかったんですけどって、ご注文、ご忠告はありませんか？
別にそこまで考えておりませんでしたですけど、ただ最初の1日目はどういう形で内観やるのかっていうのは、まあそういうことがよく分かりませんでしたので、その辺で戸惑いはありました。
で、2日目か3日目にあんたも下へ降りてきて、深刻な相談してやりました、ね、
そうです。2日目に、内観がに対して集中できませんでしたので、帰るつもりはありませんでしたですけど、先生にのところへご相談に行きました。
その時私はどう言いましたかな？
あなたの好きなようにしてくださいと。
私はあんたについていきますと、はい、そうすると2回上がってきて、結局続けてやるということに決まったんですね。
はい、そうです。
それぐらい300万円の自動車、40、50万損しても構わへん、安物に乗り換えたいっていうぐらいの効果を上げる人でも、2日目ぐらいにそういう迷いをもたらすというほど、初めに産地は内観というのは辛いということですね。
そうです。2日目までは本当に辛いというのか苦しかったです。
それを乗り越えてきたわけですけれども、今度帰ったら毎日何時間ずつ内観しますか？
はい。朝1時間やりたいと思います。これは今までのことをやりたいと思います。はい、そして夜は1時間。これは毎日のその日のことを振り返ってみたいと思います。
その日常内観がやれるかやれんかということも大きな節ですよね。
そうです。私がこれをやれなかったら今までと同じに戻ってしまうと思います、はい、だからこれをやることが私の授業の成功ですし、私の家庭あるいは私の社員みんなが幸せになることだと思っております。
そしてあんたの品物を買う美容師、美容店がまたそのお客さんに勧めてくれるかくれないかっていうことも大きなことですが、そのお客さんっていうのは花嫁前の、つまり生け花、お茶、タイプ、自動車、花嫁道具の稽古事よりも我が身を知るという尊い宝、これを習得したら一生幸せですね。
そうです。私はあの内観中に先生の聞いた言葉の中で一番今心の中に残っているのは心の化粧ということを教えていただきまして、私自分化粧品を扱っている商売でしたけど、その言葉は今まで一回も考えたことがありませんでした。これを一つ頭の中にしっかり入れておきたいと思います。
心の化粧店って荒いねからな。
そうです、
それがここにあったんやから。ことに名古屋はその近くに合唱園とか線香坊とか、ここで習って内観道場をやってくれてる人が多いから、そこへもどんどん紹介して、もう満員やっちゅうぐらいになるとありがたいですね。
はい、ぜひそうなりたいと思います。
はい、奥さんに対して自分を調べて一番悪かったすまんと思うのにどんなのがありましたか。
私は常にこうわがままで、もう自分中心、自分が気に入らなければもうすぐ顔色を出して、まあ、妻を罵倒したり、責任を、悪いことが起きれば全て、妻の責任だというふうな責任を転換することが非常に多かったわけです。そういうことをもう一番今反省しております。
夫婦和合の秘訣は内観が一番いいと思いますが、どうですか。
はい、そう思います。